天地創造の記事から始まる創世記、聖書の一番最初に書かれているこの創世記は全部で50章もある長い長い記事であります。その創世記の最後の、まさに最後のページの50章は何が記されてどんな事件で終わっているでしょうか。最後の50章はある男が涙を流して泣くシーンで創世記は完結しているわけであります。その男は本当によく泣く男で、もう42章のあたりからずっと彼は泣き続けております。今日の礼拝、この聖餐式の前にこの涙の男、つまりヨセフの流した涙の分析を皆さんと一緒にご一緒にして考えてまいりたいと思います。50章で涙を流すわけですけれども、一体このヨセフが誰なのか、そして彼がどんな人生を送ったか、ヨセフがどんな出来事を経てなぜ涙を流したのか、肝心のこのヨセフの物語が分かりませんと全く意味が不明ですので、簡単にざっとですね、ヨセフのこれまでに至る道、50章に至る道をですね、簡単にざっと説明したいと思います。でも創世記の37章から実に13章にわたって展開される、まあヨセフ物語は大河ドラマのように長いわけです。ですから簡単にざーっとなど難しいんですけれども、なんと5分で50章まで大急ぎで駆け足でですね、ヨセフ物語を紹介してまいりたいと思います。こんなことであります。ヨセフのお父さんヤコブは自分の息子が13人もいたにもかかわらず、なぜかヨセフだけ特別に可愛がって大事なものをプレゼントいたしました。よって兄さんたちはこのヨセフを憎みます。そしてそれが爆発いたします。ヨセフを裏切って深い穴の中に落として、そしてやがて奴隷に売ってしまうのであります。この時ヨセフは17歳、今まではお金持ちの息子として育てられたんですけども、一転して彼はエジプトの奴隷としてエジプトに売られてしまうのであります。カナンの地から左側のエジプトの地に、国に送り込まれます。兄さんたちはごまかすためにお父さん、右側のお父さんに嘘をつきます。多分ヨセフは獣に、ライオンに、襲われて殺されたんでしょう、死んでしまったんでしょうと嘘をつきます。そしてエジプトに売られて22年間の月日が経ちます。そして飢饉がやってくるわけ。飢饉がやってきて麦が取れない、作物が取れない、困った。そこで兄さんたちはここでエジプトの国に買い物に行くわけ。エジプトの国には賢い総理大臣がいて、穀物をこの飢饉の状態においても溜め込んでる、買いに行こう。そしてエジプトの総理大臣の前にあの兄さんたちは立つわけです。そのエジプトの総理大臣がなんと22年前に売ってしまったヨセフだったという物語であります。この13年間、 ヨセフは本当にさまざまなですね苦労を重ねて、突然に神様の導きによってエジプトの総理大臣になっていたのであります。いろんなことがこれから起こります。すぐに正体を明かそうとしなかったヨセフ、でも最後はみんな涙涙の場面になるわけです。私はあなたたちの弟だ。もうお兄さんたちはもうびっくりして心臓が飛び出るぐらいですね、慌てます、びっくりします。でもヨセフは全部これは神様のお導きだ、許す、和解しましょう。これがヨセフ39歳の時の出来事です。兄家族、お父さんもエジプトに移り住んで17年が過ぎていったわけであります。とにかく50章、創世記最後の章、すべてのことが神様の素晴らしい摂理の御手によってみんなうまく収まったかのように、まあめでたしめでたしと誰もが思っていたわけです。つまりヨセフは自分を殺そうとした兄さんたちを許し、そしてふるさとにいるお父さんにもまだ飢饉が続きますからエジプトに来てくださいと呼び寄せます。さあ全ての問題が解決したように見えたこの時期に、父ヤコブが神様から与えられた人生を終え眠りにつきます。大往生であります。この荘厳な、葬儀が行われ、問題の最後の事件とはそのお父さんの葬儀が終わった直後に起こったわけであります。創世記50章の15節から18節、司会者の方が丁寧に読んでくださったこの事件が創世記最後に起こります。お読みいたします。ヨセフの兄弟たちは父が死んでしまったので、ヨセフがことによると自分たちをまだ恨み、昔ヨセフにしたすべての悪に仕返しをするのではないかと思った。そこで使徒を介してヨセフに言った。父さんは亡くなる前にこう言いました。お前たちはヨセフにこう言いなさい。確かに兄たちはお前に悪いことをしたが、どうか兄たちのこと、兄たちの咎と罪を許してやってほしい。一族を支えてきたこの父が 大往生を遂げて葬儀が終わった後、一つの心配事が兄たちを襲ったと書いてあります。兄たちの襲った不安というのはこういうことだね。今まではよかった、父さんいてくれた、その父さんがいなくなった、もしかするとことによると弟ヨセフは本当はまだ実はあの昔に自分たちが殺そうとしたことを覚えていて、我々とヨセフとの間に立っていた父の死をきっかけに私たちに復讐を今から開始するのではないか。今までは父が立っていてくれたからそれは起こらなかった。でも今父がいなくなった今、弟はと考えたわけです。皆さんはこの兄さんたちの心配事をどう思いますか。許すと言われたんだから、なぜそんな心配事を17年も経ってまた心配するのか思われる方もいらっしゃると思います。しかしこれを聞いてヨセフは涙を流したのであります。兄さんたちは人間というのはそんな簡単ではない、そんなに割り切れない、簡単に恨みを許す、あの罪は許すと言っても流れては そう簡単にいかない。弟だってきっとつっかえん坊が今亡くなった今裁きを狙っているに違いない。そこで兄さんたちは人を使わして今読みましたようにヨセフに告げたわけです。この兄の思いを知ったヨセフが涙を流します。この涙はこの時流したヨセフの涙はどんな味のどんな種類の涙だったと皆様はお思いでしょうか。人が目から流す一粒の涙は単に寂しかったから悲しかったからというたった一言で解釈できるほど簡単ではありません。涙の研究家と言われているこのウィリアム・サンという人が涙の実験を、しました。彼は映画を見て流す涙と玉ねぎを切って流す涙の分析を行います。これが玉ねぎ切って出た時の涙、同じ人が感激して悲しみの涙を流します。結晶が明らかにこんなに違う。おまけに笑って流す涙も結晶が違うわけ。一粒の涙の中には人間の言葉では表現できないものがあるわけです。ヨセフが本当に流したこの涙の中にはたくさんの思いがあったと言います。私はうまく表現できませんけれども、次のような思いがこの涙の中にあったのではないかと私は想像します。ヨセフの心の中にあった思いを、ちょっと想像いたします。こう考えたんだと思う。兄さんたちはああこんなにも苦しんでいたのか、ああもう40年も遠い昔の出来事にまだまだこんなにこだわって苦しんでいたのか、私はあの再会の場所で兄たちにもう恨んでない、憎んでいない、全部許してる、いや神様のこの導きに感謝だけが残ってる、あれは嘘でもなく全部真実だった、私は兄さんたちを許し、そして兄さんたちも私から許されたと分かってくれたと私は思ってた。しかしそうじゃなかったんだ。実は兄さんたちは完全に自分たちが許されたと信じてなかった。あれほど泣きながら抱き合いながら再会と救いを喜び合ったのにそうじゃなかったんだ。実は兄さんたちは40年間ずっと怯えていた、私を怖がっていたんだ、私の許しを信じきれずに恐れていたんだ。40年も経ち、正体を明かして仲直りして17年も経っているのに、兄さんたちはずっと心の中で自分たちは本当は許されていないんだ、いつか報いを受ける日がやってくると怖ばって心配していたんだ。なんとかわいそうな兄さん。私はそういう思いを込めた涙であったんだと思うんですけれども、皆さんはこの涙どのように分析なさるでしょうか。ヨセフはその誤解を解きほどくために19節にこう語ります。恐れることはない、私が神に代わることができましょうか、あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え多くの民の命を救うために今日のように してくださったんです。どうか怖がらないで、恐れないでください。この私があなたたちとあなたたちの子供を養いましょう。この言葉で創世記は終わってんの。さて、皆さんはこの事件の、大切な点にもうお気づきになっておられると思います。そう、このヨセフの兄弟たちは皆さんのことで、そして涙を流して震えている兄さんたちに優しく語りかけているヨセフの姿こそイエス様のお姿であります。それを気づかせようと神様はなさっておられるのであります。イエス様が十字架を指し示して、私はあなたたちの罪を十字架の家に許します、もうその罪を問うことも思い出させることも、そして問い続けることもいたしませんと語ったにもかかわらず、相変わらずそれを聞いたにもかかわらず、この尊い許しを受け入れず、信じようとせず、こわばっている兄たち、それが皆さんの姿、私たちの姿なのであります。そんな心配をして神様の前で震えている私たちに、私たちの救い主イエス様もこれと同じ言葉を今語りかけてくださっているので、恐れることはありません。確かにあなた方一人一人は罪を犯しましたけれども、それさえも神様は良きことに変えてくださった。怖がることない、怖ばることないと優しく語ったとあるので、さて私事になりますけれども、3ヶ月前に私は、肩の骨を、折ったわけなんです。で、皆さん一人一人が今になっても大丈夫ですか、無理しないでくださいねとですね、毎日優しい言葉を、ありがたい言葉を頂戴しています。骨の機能を回復するために私は隣のアドベンチスト病院にてリハビリをですね受けているわけです。とにかく私のリハビリの担当のお方がすごい優しい人で、いろんなことをですね分かりやすく私に教えてくださっています。彼は私に2つの言葉を繰り返します。一つはこわばり、こわばり、もう一つは力を抜け、この二つ。彼は私にこういうふうなことを言います。川原さん、川原さんのその左側の方はひどい事故にあってひどいショックを受けたんです。そこでこのその左肩もその周辺の骨も筋肉も筋もみんなこわばってしまって、自信を完全に失いかけていて、彼らはみんなもうダメだと思い込んでいる。そんな左肩に、いや確かにひどいショックを受けちゃったけれども、君は右肩のようにああいうようにぐるぐるぐるぐる360度動かせるんだ、やがて君もあんなふうに回復していくんだと語りかけて、自信消滅してこわばっている左肩に自信を回復させ、思い出させることがリハビリだと 彼は私に繰り返すわけなんです。すごい面白い、ちょっと待ってくださいねって一生懸命ですね。なんて言いましたかって言ってメモを取って3ヶ月です。彼はですねさらに私にこう教えてくださいました。川原さん、痛いですよね、痛かったね、この痛みの原因は何だと思いますか。それはね、こわばりなんです。こわばり、左肩はひどいショックを経験しちゃったので怖がってるんです。自分を必死に守ろうとしてる、カチカチになって防衛体制を取ってる、硬直してる。その硬直、こわばりがあなたの体に痛みを与えてる。余計な痛みをあなたは持ってる。その硬直を取り除くのは何だと思いますか。それはね、力を抜くことです。力を抜くこと、私に任せてください、力を抜いて私に委ねてください。そうなんですか、力を抜けばいいんですかって言うと、彼は言うんです、まだまだダメ、まだ力が入ってる、まだ力が入ってる。川原さんは、あなたは教会でいつも皆さんに何と説教なさっていますか。委ねなさいって、神様にお任せしなさいっていつも説教してるじゃないですか。なぜ私に任せないんですか。こわばりを捨て、私を信じて力を抜いて任せてください。ちなみに私の下の名前はなんていうか知ってますか。
何ですか下の名前。
信次郎。すっごい面白い。ちょっと待ってください。面白いでしょ。私は説明聞きながら、自分の体の中のこわばりと同じように、自分の心の中にもたくさんのこわばりを抱えていると分かってきました。いろんな出来事にあって、数々の傷を受けて、怪我をして、ショックを受けて、心はすっかり固くなって、防衛気味にカチカチに心もなってる。あのヨセフの兄さんたちもそれと同じように罪を犯して、ずっと40年間罪を後悔して、そして心は硬直して生きていっていたのだと思うわけです。皆さんも皆さんの周囲の人たちも、家族の人たちも、この罪の世界の中で心が骨折してる。みんな硬直して防御的になって頑固になってる。こわばりは強情、意地を張って頑固っていう意味もある。その哀れな私たちのこわばりをイエス様は施こうとしてらっしゃる。施りの方法ご存知ですか。私たちのこわばっている心を解く方法の最高の力は、それは許しなの。いつもどんな人にもイエス様は、あなたはひどいことしたけども、もう私はあなたの罪を問わない。最後の聖句、私自身のためあなたの背きの罪を拭い、あなたの罪を私はもう思い出さない。こんなに素晴らしい、こんなに素晴らしい私たちのこわばりをほどいてくれる言葉が世にあるでしょうか。こわばりをほどくために私たちは人の足を洗い、そしてイエス様のその救いを手に取って式を行いたいと思います。